起きて子供とその母親を連れてエジプトに逃げ、私が告げるまでそこに留まっていなさい。ヘロデがこの子を探し出して殺そうとしている。今日与えられた聖書の箇所、3箇所ですね、これ並べてみると、そのどれにも苦難という現実が重くのしかかっているということがこう見えてきます。エレミアは苦悩に満ちて嘆き泣くラケルの声をここで書いていますし、コリントの信徒の手紙にはこう直面するあらゆる苦難ということを、まあ、パウロが書いているそういう状況だし、そしてマタイ福音書では虐殺される子供たちとその家族の嘆きが言葉の裏側に満ちているっていう、そういう箇所が3つ選ばれているわけです。新年最初の礼拝ですから、まあ明けましておめでとうという挨拶がこう飛び交う中で、全然おめでたくない箇所が選ばれているそういう気分、おめでたい気分を全く微塵も感じさせない箇所が選ばれている。なかなかこう戸惑わせる箇所だなぁと思います。ですが、まあ、振り返れば確かに私たちの現実はそうなんだなぁと、苦難のない新年を迎えたことなんて本当記憶にない、そんな気がするし、まあ、もしかしたらそれは断言できるかもしれない、それくらい希望を実感しながらね、喜びの中で新年を迎えたっていうことがあまり覚えがないんです。今年はもう2025年ですから、21世紀を迎えて四半世紀になるわけです。1世紀の4分の1を過ぎるっていうね、まあまあなんていうかあまりにも早くてびっくりしたんだけども、でもこう忘れられないのは21世紀の明けた年でしたね。あの年は米国同時多発テロと呼ばれる衝撃が世界中を駆け巡った年でした。冷戦が終わって世界が平和な未来を、本当に平和な21世紀、戦争の20世紀って呼ばれましたからね、それに対してこう平和な21世紀ということがずっと言われていた時代でしたよ。それが手に入るのではないかという淡い期待を見事に打ち破る日々が、あの2001年の9月11日から始まったわけです。そして冷戦どころか人が人を殺し合う本当の戦争、現実の戦争がこの25年間片時も休まず続いている、そういう日々ですよね。加えて人間を取り巻く自然環境が激変していったこの25年の間、そしてまあちょっと簡単には信じられないような自然現象が多発するようになりました。昨年の元日は能登地方を巨大地震が襲った。で、2日は羽田で航空機が爆発炎上するという事故が起きた。そうやって2024年というのが始まりましたよね。その能登地方を襲った地震、その傷が癒えないどころか、まあね、復旧さえ立たない、ライフラインが復旧してないような状況の中で、同じ場所で今度秋には集中豪雨が起きるっていう、いまだに避難生活が続く、その避難住宅もまた床上浸水してしまうっていうね、 そういう状況の中にあって、全く今でもこう復旧さえ難しい状況にある。まあ、避難生活といえば、東北地方太平洋沖地震が起きてからもう13年を経ているわけだけども、人類最大の原子力事故を起こし、その被害がまだ続いているっていうことは全く報道されなくなった。もうすでにそんなことは克服しましたというような雰囲気ですよね。それがまかり通っている。かろうじて運転が止まっていた原子力発電が次々再開されていく。24年度には女川がね、再稼働を始めました。被災地にある原発が再稼働したという。それだけでなく、新規に建設も進めようという機運ですよね。103万円の壁を突破しようって言って躍進したと言われる某政党なんかはもう原子力発電推進ですよ。裏金で問題になった党なんかよりはるかに原子力推進をしようという人たちでしょ。そういう人たちが躍進するのが我々の現実っていうことです。結局私たちは別に特別なことなんかね、新年年が改まった時に特別なことを願ったりなんかしてないと思うんですよ。そうじゃなく、もう平凡に暮らせる、普通に一人一人が生きていてよかったと思えるような暮らしができる、そういう年であってほしいぐらいの、まあ言ってみればとてもささやかな、しかしとても現実的な、そういう思いを持って新年を迎えるのだけれども、それさえも希望は希望のままで終わってしまう、あるいは費やされるっていう、そういう、毎年毎年の新年の明けなんですよ。考えてみればね、まあ、それが続いてきているからかもしれないけれども、人間関係というのがどんどん疎遠になっていく。まあね、ICT の技術の進歩が、もしかしたらそれを加速させているのかもしれないのだけれども、他者と関わるよりは極めて狭い範囲、自分にプラスアルファ程度の範囲が、そこだけが平穏であれば、もうそれで何よりだという、そういう狭い視野の中でしか暮らせなくなっている。その中での幸せだけを追求するように、ますます他者との間に溝や壁が出来上がってしまいそうになる。まあ、考えてみたらとても恐ろしいことなんですけども、この25年を振り返ると、そうとしか思えなくなってしまうっていう。そんな感じですよね。新年最初の礼拝に苦難の箇所しか選ばれないっていうのは、まさに私たちの現実をそのまま反映しているのかもしれないのです。マタイ福音書で引用されている今日の箇所は、エレミア書に書かれている言葉がそのまま採用されている。今日並べて読むとよくわかりますよね。エレミア書に書かれているラケルの泣く声というのは、この箇所はエレミア書全体で見れば約束と慰めというパートに入っているんですよ。慰めの書の中に今日のこのラケルの嘆きっていうのが置かれているっていうのは、ちょっと不思議な書かれ方ですね。このラケルっていうのは、 族長ヤコブの妻の一人です。で、このラケルっていうのはヨセフとベニヤミンの母だったわけですね。で、ラマでこのラケルが泣いているっていうのがエレミア書の書き方ですよね。ラマっていうのはもともとはベニヤミン領の土地です。で、そのベニヤミン領であるラマでラケルが嘆きの声を上げているっていうことですから、北イスラエルの、まあ、生みの親であるラケルが自分の子供たちのことで、つまり北イスラエルが滅ぼされて囚われの身になっているっていうことを嘆いているとエレミアが書いているわけですよね。では、その北イスラエルの民が囚われの身になっているということがどうして約束と慰めという中に置かれているのか。それはエレミアの、まあ、基本的な考え方なんでしょうね。どういうことかっていうと、そもそも希望というのは裁きの後に到来するものなのだという、そういう考え方です。裁きの後に希望はやってくるのだから、神からの救いとか傷の癒しとか慰めとか喜び許しというのはそもそもその裁きから始まるのだと彼は説いているわけです。だから神の裁きゆえにラマで嘆きの声は上がるのだけれども、でもそれこそが、その嘆きの声が上がることこそが神の許しの印であり始まりなんだっていう、そういう理解ですね。その嘆きの中からこそ本当の希望が生まれるのだと、まあ、エレミアは言いたいのだろう、そう思うんですよ。で、その言葉を引用したのがマタイでしたね。で、ラケルはヨセフの母であったわけで、で、このヨセフは兄弟たちの悪い計画によって、まあ、最終的にはエジプトに売られていく、本当は殺されそうになっているわけですけども、かろうじて命が助かったんだが、エジプトに結果的には売られていってしまう。そして消息が不明になってしまうわけですよね。ところがその一連のその不幸な出来事は、イスラエルを救うために神によって用意されたことであったんだというのが、創世記の終わりの物語ですよね。で、このヨセフの力によってイスラエルはエジプトで長らえることができるようになった。言ってみたらね、エジプトの高官としてね、役人として働いていたのがヨセフだったわけでしょ。で、その世界が飢饉に襲われているときに、エジプトに潤沢にあった食料によってイスラエルは救われる、そういう物語ですよね。で、実はそのヨセフはイスラエルを救っただけじゃなくて、エジプトも救ってるわけです。まあ、順番から言うと逆ですよね。エジプトが救われて、それによってイスラエルも救われるという、そういうことになった。だから、まあ、エジプトにとってもヨセフがいてくれたことによって、国が長らえることができた。まあ、英雄の一人だろうと思われるんだけれども、もちろんそのように扱われてきたのだけれども、でも、そのヨセフのことを知らない者がエジプト王になると、イスラエル民族を圧迫する、迫害するようになっていった。そしてついには、イスラエルの民として生まれる男の子が全て殺されなければならないという 王の命令が出た。それが出エジプト記の最初の物語ですよね。でマタイはヘロデ王が赤ん坊のイエスを殺害するためにベツレヘム周辺の男の子の虐殺を命じたと書いたわけです、ね、でも、まあ、おそらくこれはほぼ歴史的な事実ではないと考えられています、ね、つまりそのような、まあ、悲惨な出来事があったということは他の歴史的な書物によっては証明されてない、引用もされてない、記述されてないっていうことなんですよ。だから、まあそういうことはきっとなかったんだろうと。まあ、マタイにはある意図があって、あのラマでの嘆きの話を引用する必要があったので、ここにそれを加えたんだろうと思いますが、史実ではない。でも、史実ではないが、その分、ヘロデ王の性格、極めて残忍な性格の王だったと言われていますが、それをより浮き彫りにした一つの逸話だったんだろうと。つまりヘロデはそういう命令は出さなかったんだけども、ヘロデなら出しかねないと思われる、そういうような王であったということは、どうも事実のようなんですね。彼は、まあ、自分の身を、まあ、案じるゆえに兄弟や実子までこう殺害するっていう、そういう王様、まあ、別にヘロデだけがそうだったっていうわけじゃなくて、そういう妄想にとらわれて家族親族を殺害した王は、まあ、たくさんいるわけですけども、ヘロデもその一人だった。どうもそういう王だったようです。だからそのヘロデが自分の王位を守るために、身内でも何でもないベツレヘムの幼子たちをことごとく殺せと命令を出すなんて、まあまあいかにもやりそうだねっていうような話ですよね。そういうふうにもう語り継がれてきたんだろうと。で、生まれたばかりのそのイエスは父ヨセフのとっさの判断によって難を逃れることになった。しかしこの聖家族と言われる者たちが去った後のベツレヘムは嘆きの声があふれた。それはまるでラマでラケルが嘆いているかのようだったとマタイは書いたということですよね。最初に申しましたように、苦難が続くと私たちは声を上げなくなるのだと思うんですよ。上げれなくなるし、上げなくなる、ま、我が身を守るのに精一杯になると、多分声を上げることすらしなくなるんだろうなと思います。不正にあえぐ隣人のために自らを賭して声を上げるなんていうのは、まあ、馬鹿らしいことだと思ってしまうでしょう。狭い視野の中の幸せのみを追求する、そういう人間になってしまう。声を上げるなんてしないしできない。自ら声を押し殺さなければ、逆にそんな役回りを担ってしまう。だから圧倒的な権力によって声を押し殺されるまでもなく、自ら口をつぐんで暮らすようになる。もしかしたら今はそういう時代なのかもしれない。そしてでも王様の耳はロバの耳じゃないけれども、押し殺された声がそのまま黙ってフェードアウトしていくんじゃなくて、生きどころのないその内側に抱えた闇が匿名の世界での暴言となってこう撒き散らされていく。もしかしたらそういう時代を私たちは迎えているのかもしれないですよね。 本日ただいまの私の生きている世界はもしかしたらそういうふうになってしまった。さまざまな厳しい現実は確かに私たちを取り巻いているわけです。けれども聖書は私たちの押し殺された、あるいは押し殺した声を神様は必ず聞いてくださるという物語ですよ。全部が全部ね。神は無関心な方ではないと書いている。多分全巻通じてそれを伝えようとしている。その神様の約束を携えてキリストがお生まれになったのだと、私たちはクリスマスでその声を毎年聞いているんだと思うんです。今日のエレミア書には、あなたの未来には希望があると主は言われるって書いてましたよ。そのラマで嘆きの声が上がるような中にあっても、しかしあなたの未来には希望があると主が言われるのだ。今年その言葉を取り継ぐ者として与えられた日々を生きていきたいと思うのです。お祈りをいたします。すべてのものを愛し導いてくださる神様、新しい年を迎えました。私たちを取り巻くあらゆるところに嘆きが満ちています。その嘆きの中で私たちは小さな視野に貶められ、他者を思う気持ちを奪われています。もはや希望もなくなってしまったかに見えます。しかしあなたは私たちに向かって、あなたの未来には希望があると声を上げられました。そのあなたの声に信頼して歩むものとならせてください。復活の主イエス・キリストの御名によって、誠の神様にこの祈りを捧げます。アーメン。